それではただいまから伊藤元ベンチャーと講座を始めさせていただきます、今日のテーマはですね、勤めの利が神という主題です。そして、元の利とこの世始まりの話というものをですね、きっちりと分けて理解してみたいと思うんです。で、これはこの時代から言いますと、元の理というのは人間誕生の元の理なんですね。人間って私たちの一生の始まり元の理で、それは小さな神が言ってると思いますけれども、これは調和の中から生まれた命は調和をとって生き続けると、調和がないと死んでしまうというこの大原則からですね、調和をとって喜ぶ性質が命あるものの基本での性質であると。でこれを、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私という言葉でもって、私たちの出発点、体内で始まった親様があなたのお腹の子はねと言われた、その私の出発のですね、大前提が命あるものは人の喜び楽しむように生まれついているんだというこの言葉、その原則は官老大勤めであると、こういうふうに教えてくださっている。そして成人したら、助け合えば勇む、争ったら挑むと、でそういう心と体に、育っているのがこの私であると。そして未来は、陽気づくめの世を作る南中助けの生きがいで陽気に暮らすこの私という未来を生きるんだと、こういうふうに、この官老大勤めのですね、官老大勤めの1回目2回目3回目でその心を定める、そのために、この調和ですね、飲み水きつなぎ突っ張り、飲み食い出入りに引き出し、息を引き分けに、独立切るという主語、それが、男性女性の陰陽の調和から始まるんだと、それが基本であると言ってですね、生まれ出した出発点と過去ですね、で現在の私たちの心境と、そしてこれからの未来の心定めというものをそういうふうに官老大勤めで捉えるわけです。そしてこの勤めの理が真理である、神と尊べと、こういうふうに教えてくださってるんですね。でその勤めの理が神というこの言葉は、もうお筆先を開きますと最初にっていうより21、22、23の1号のですね、第1ページ目に出ておりますのが、この世は理で攻めたる世界になり、何かやるぞ歌の理で攻めと、攻めるとて手出しするではないほどに口でも言わん筆先の攻め、何もかも違わんことはよけれども違いあるなら歌で知らせるという、この三種が、この世界は真理通りに動いていると、で真理通りに動いていることを合理的に動いているというんですね。超合理じゃないんです。超自然じゃないんです。で、そういう合理的に動いていることを、それを見かぐら歌ということは、お勤めで教えてあるということなんです。で、お勤めの教理、見かぐら歌通りに生きているならば何も言うことはないと。けれども、そこから外れていたら、お筆先でもって、その間違っていることを責め切ると。こういうふうにおっしゃったのが、まあ、三河浦歌とお筆先の位置の説明なんですね。で私たちがそういうふうにきちっとこの世は理で攻めたる世界なりということ、勤めの理が神と尊ぶべき真理であると、で真理通りに動いているんだということをですね、これをしっかりと基本で押さえておかないといけないと思うんです。そして今までの宗教というものをざっとですね、何しろこの前提が初めての方も知っておいていただかないといけないので急いで、まあ、走るわけですが、 ここに、これが宗教のですね、発達の分類をダメの教えたり言えっていうので表にしたわけですが、ここにたった三行で多神教一神教輪廻転生というのをこう書きました。そしてこれは霊魂と肉体が別々である、特に死後の霊魂がそのまま体がなくなっても霊魂がそのまま続くんだという考えの宗教をたった三行でここで済ましたわけです。そしてその説明がこの人間世界の他にこの世界を支配する神がいると、世界の他に外に神がいると、外じゃない中にいるんだ神社にいるんだという人もいますから、他にですね、この人間世界の真理の他にその真理を超えて超自然のですね、人間の理屈に合わない主語までするという神がいるんだ、超自然的支配する神がいるというのがこの3つの宗教なんです。そして神教というのは、尊教さんからですね、賢治にまでみんな神様だと言って、尊者豪者尾張一宮大和一宮なんていう知事級の神社まで、まだあるということで、死後も生きているまんま続くんだというのが多神教の世界です。これは日本の神道やギリシャ神話ローマ神話などはそれなんですね。で、生前同様ですから、適当に隣の村と仲が良くて適当に仲が悪いと、で偉い人に仕えていればいいと、大体簡単にそういうのが多神教の世界なんです。でそれに対しまして、村々を征服した日本で言いますと、天皇家がですね、海の向こうからか空の上からか来まして、それで村々国々を支配すると、それで私以外神と呼ばせないってなった時に一神教というものが成り立つわけです。でそれがキング・オブ・キングズというキリスト教の説明、唯一の神というのはキング・オブ・キングズという言葉で説明されているわけです。そして実はこの一神教がですね、現在の世界を見ますと、この一番ひどい争いの原因が旧約聖書を信ずる人たち、これは今のイスラムの人たちに言わしますと、コーランの中に経典の民とこういうふうに言っているわけです。これは経典の民とこういう表現を使っているんですね。これは旧約聖書を信じている民、これがユダヤ教キリスト教イスラムというのが代表的な宗教なんです。そしてそれがですね、みんなその原則が6日にしてこの世界を作ったということがコーランの中に繰り返して言われている。でこれは旧約聖書の創世記というわけなんです。最初の詩は明るさと暗さを分けた、その後で空と海を分けたと、こういうふうに言いまして、国々ができ、そしてそこに動物が、空には鳥、海には魚、地上には獣いうものを作りまして、6日目に人間を作ったと、その全てを支配するために人間を作った。でその人間を作ったのが土の塵、土の塵とこう書いた、土の塵を神様自身の姿にこう固めまして、そして泥人形じゃないんです、塵人形なんですね。でその鼻の穴に息を吹き込んだら落ちて人間になった、これがアダムであると、こういう不思議な話を創世記、この世の始まりとして教えているのが旧約聖書なんです。でこれが世界で一番有名な元始まりの話なんです。元始まりの話っていうと道にしかないなんて言ってるのはそれが勘違いで、元始まりの話を信じたがゆえに殺し合ってるんですね。というのはそれを作った神様を私たちは神様と呼んでます、日本語で。それ古い書き物で残っているのはユダヤ教なんです、ユダヤ語 まあ、今ヘブライ語というのではヤハウェというのは神様で、キリスト教の人たち、まあ、2000年前からですね、キリストイエスの弟子という人たちが、ヨーロッパにうんと増えました。そのラテン系の人たちは英語でゴッドとこう呼びますが、エホバという言い方をしている。そしてそれからイエスから610年ほど経ったマホメト、ムハンマドという人が、これはアラビアの人ですから、アラビア語ではアンダーと、アダーとかアンダーと呼ぶんです。神ということを。それでいろいろ言葉で違っちゃったんですが、その3つの宗教の性質をざっと言いますと、ユダヤ教というのがずっと旧約聖書である、ユダヤ民族が旧約聖書に従って生きろ、神のお示しに従って生きろと言ってたんですが、大体その堕落してたんです。いい加減だった。でそこに熱心な布教師イエスという人がですね、旧約聖書の教えに基づいて布教して、一生懸命布教して、いよいよ本部へこう来たわけです。で本部へ聖なる地へ来たと思って参拝してみたらですね、そこに本部の先生が、業者から賄賂を取りまして、店開いて儲け、金儲けさせてると。神殿の中で片っぽじゃ博打やらしてると。まあ、大体日本でも博打の上がりを照らせんというくらいですから、大体宗教が堕落するとそんなもんなんですね。それでイエスが、我々が神の教えを求めてくるのに何たることって言って、それをバーンとひっくり返して壊してしまう。そうすると堕落した本部の先生が器物損壊罪だと普通の刑法で騒ぎ立てると、こういうような騒ぎが、まあ、有名な出来事なんです。それであいつは、末端の教師のくせに本部に立てつくというようなことで問題になりましたときに、イエスがいろいろ言った中にですね、今のユダヤ教の幹部たちは堕落してるじゃないかと、神の掟を守ってきっちりと神様のご心身に従わなくてならないってこう主張するわけです。でその時に掟を守れというだけではなしに、この掟は人間の幸せのために神が作ったものであるから、その中の安息日の掟というのがある。神様に捧げる聖なる死は他のこと、他のことというのはその、金騙して取るとか博打やるなんていうようなことはやめろという意味なんですが、その一切のことをやっちゃいかんと神に捧げた聖なる日だと、私たち中学校で最初に習ったのはサンデイザホリデイという、ホリデーというのは休日と思ってたら聖なる日だって後から教えられたんですが、その聖なる日は何もしちゃいけないということ。それはイエスがですね、何もしちゃいけないと言っても人間が幸せになることはやっていいんだと、特にお助けには聖なる日であっても行かなくちゃいけないんだとこう言ったわけです。そしたらイエスのですね、落ち度を探していました。本部のその幹部だらかんがですね、あの下っ端の布教師のくせに神の掟を守れという本部に立てついて、そして、聖なる死に仕事をしてもいいなどと神に逆らっている、こういうの問題にいたしまして、その器物損壊罪と重ねてですね、当時ユダヤはローマに征服されてましたから、総督に訴えて死刑にしちゃったというのがイエスの処刑なんです。ですから掟を守れ掟を守れと言っても、ただ言葉尻を守るんじゃなく、言葉尻の神の掟よりも人間への愛が大切って言ったのがイエスなんですね。ですから旧約聖書よりももっと大切なのは人間の幸せのために働く人間への愛であると、それで愛であるなんていうのがね、真理だなんていうことになっちゃうわけですが、まあ、これは冗談といたしまして、 人間の愛が一番の真理なんだと、こう言って処刑されたんです。ですから旧約聖書の言葉そのままに従うということはイエスにの弟子を放棄したという姿なんですね。本来言いますと旧約聖書よりも人間への愛がっていうのがキリスト教の基本姿勢だった。でも残念ながら今旧約聖書を聖書と、ローマでもですね、プロセスタントでも捉えておりますから、そこにこの限界があるわけです。で それから610年ほど経ってですね、ムハンマドがきつく言ったのは、やっぱり神の掟を守れ、言葉通り守れと、こういうふうに言ってですね、それで旧約聖書原理主義で、それをイスラームという、聖書に基づいてと、原理主義というのはイスラームという、ですからイスラム原理主義なんていうとですね、原理主義原理主義という意味なんです。新聞紙の紙なんていうのと同じですね。でそういうふうにこの3つの宗教が3つの性質確かに違うんですけれども、同じ神をアラと呼ぶ人、エホバと呼ぶ人、ヤハウェと呼ぶ人たちが、ヤハウェの他に神はなし、アラの他に神はなし、エホバの他に神はなし、こういうふうに言ってる。ですから我が神の敵を殺せと、我が神が唯一の神、それでこの神は全てを作りたもの、この神は現在でも世界を支配している神である、それなのに他の神をアラよりも偉い神だなどとエホバを言ってる奴がいると、けしからんと、神の敵を殺せ、エホバの敵を殺せ、これが千年前から十字軍として交代に虐殺虐殺虐殺と、これを繰り返しているこの経典の民たちの争いということになっているわけです。それが今キリスト教徒とイスラム教徒が激烈にやってるんですね。で宗教の争いじゃないなんて他に理由を探すんですが、どう考えても宗教の争いだなってみんな感じているわけです。でそういう現在になっているわけです。でこれがもう3000年4000年前からこの争いが激しいんです。唯一の神、我が神の敵を殺せ、ひどいもんですから、やっぱりその次にこんな争いやってちゃしょうがないと、人を殺したら死んだ後取り返すんだよ、殺されるんだよ、次の生まれ変わった時にと、だからあんまりひどいことやるんじゃないと、この殺したり痛めたりすることにブレーキをかける教理が出てきたというのが、これが輪廻転生、生まれ変わって通り返すという宗教なんです。それがアジアに多いんです。そのアラビアとかヨーロッパは一神教が多いで、そういう世界に、まあ、この現在が見えるわけですね。そしてその中からですね、この輪廻転生というのがあんまり人を殺さない、あんまりひどいことやらない、自分が通り返しをするからと、そういう利点はあるんですが、欠点もあるんです。通り返しで現在の世界があるんだから、今下の方で苦しんで働いても働いても食えないで、それで正しいこと言っても認めてもらえないで、何でもいいから人に服従してろと言われているのは、前生買ってきまもをやった通り返しだから、通り返させなくちゃいけないと、何の人を助けたら神様のおぼし召しに逆らってると、こういう言い方を理屈をつけちゃうわけです。で結構な人が私に仕えると来世良くなるよと言って、貧乏人から物を取り上げて贅沢する、それも正しい神様のおぼし召しだという考えがどんどんと激しくなっちゃうんです。で殺し合いのひどいのはですね、自分も殺されるからとブレーキになるんですけれども、何重だすけの気持ちがさっぱりなくなっちゃう、それで差別社会が激化するというのが 苦の娑婆だった。でそれを2500年ほど前に釈迦という人が、これは違うと、こんな輪廻転生の迷信がこの世界の差別の苦しみを作っていると、死んだ後通り返すなどということは考えるのやめろと、人間はみんな幸せに暮らすべきだ、人間はみんな助け合うべきだ、人間はみんな殺しちゃいけないんだと、真理を悟って助け合いましょうって言ったのが釈迦なんです。そして死んだ後、魂なんていうものは体が朽ちると同時に魂も消えてしまいます、これを諸行無常と言ったんです。死んだら何にもありません、この世界の他に支配する神、そんなことは考えちゃいけませんと、合理的に考えましょう、真理に基づいていきましょうと、こういうふうに言ったのが釈迦だったんです。でそれが、輪廻転生の苦しみをなくすために無心論というのが出たんですね。この世は神仏の体であって真理通りなんだと、真理を超えて世界を支配する者はいない、これが無心論。それで差別社会をなくして助け合いましょうというのは、非常にその前向きの方は結構なんですが、それを通る人たちが死んだと何もないと、物足らないところがあるわけです。それから死んだ後何もない人間なら、死ぬ直前にいくらいいことしても良いことの報いはないじゃないかというようなことが、どうも物足んない、死んだと何もないは物足んないというので、真理と思いながら通る人が少ないんです。それで死んだ後何もありませんって仏教の真髄説くのは仏教大学の教室ぐらいのもんで、仏教大学卒業した坊さんが自分のお寺に帰ると死後の法要の垂涎供養はやんないと地獄へ落ちるよなどと言ってですね、寺院経営で死後の霊魂を話し出してしまっていると。それで仏教は徹底しないわけなんです。でそういうところに今度、まあこの前は親様がってすぐに言ったんですが、親様がこの世は神の体であると、それからこのお勤めの真理に基づいて生きるんだと言いましたときにですね、それはわかるんですが、お筆先を見ますと、この人間の発生を元の理と、これはわかりますが、その前に何もないところから命を作ったというこの世の始まり出しの話があるんではありませんかという質問が出たわけだ。まあ、これはもう、文章で早くからですね、小林先生という人からこういうお筆先があるのに納得いく回答をお願いしますとこう頼まれていたんですが、ここまで順番に話を持っていきませんとこの解決にならないんで、ちょっと時間がかかったんです。実はこの親様の話の前に、ここのところに理心論という言葉が入るんです。ここにですね、無心論の後に理心論というのが入る。これは一神教の争いの人たちから出た。キリスト教はイスラム、キリスト教諸派が殺し合っている、悟りの違いだけで神の敵だなどと言って殺し合っている、こんなことではしょうがないというのでですね、人間は人間の考えで納得いく助け合いの真理に基づいて生きなくちゃならないこう言ったで、けれども理屈をいくら遡っていきましてもですね、どうも最後の最後、この世界はですね、生物いない世界だったに違いないと、最初の命はどう出たんだろうと言った時に、すでに命あるものの子孫として生まれた私たちがいくら遡って考えてもその回答は出てこない。それでそこのところ人間が出るというところまでは旧約聖書のですね、こう、まあ、はっきり言うと荒唐無稽な土の塵固めてふっと鼻息吹きかけたら 人間になったというような話もですね、それが嘘だと、合理性を尊んでいる人はですね、相手の理論を嘘だというのも合理的にやらなくちゃならないんです。嘘だと思うじゃ解決つかない。それで命が生まれ出るところまでは神がもう人間の理屈で分かんない方法で、作ったんだと。で、人間生まれてからは人間の正しいと思う、なるほどと思う理論でずっとやってきたと理解すべきであると。これからも納得のいく人生を送らなくちゃいけないと、こういうふうに言った人がどんどんと出てきたんです。で、その言った人の中で有名なのがフランスのボールテールという、これはあの自由主義の元祖なんてこう言われてるんですね。ドイツ行きますとレッシングというやっぱり劇作家がいる。その流れを組んだ人たちに、シラーとかですね、ゲーテというような人が出てくるわけです。で、そのゲーテというのが、まあ、その中では後に生まれた方なんですが、ゲーテが死んだ頃親様34歳だった。非常に世の東西を問わずにですね、非常に似た考えが出てきたんです。で、そこではあのお手元のそのプリントにありますようにですね、世界創造、命の創造というところは神の働きを認めないわけにいかないと。けどもそこまでで、あとは神がセットした、命を作るときにセットしたその真理通りに動いてるんで、それが自然の真理であり超自然の動きなんていうものを、期待しちゃいかんと。で、その中には超自然的超罰がある。神の心に従った者は人間の知恵では考えられないようなご褒美いただける、天国で永遠に喜べる。神に背いた者は神の知恵では想像できないような苦しみを与える。死んだ後も地獄を落ちて永遠に苦しむんだというようなことが、人間の知恵を超えた不合理な真理として今まで教えていたんですが、そういうことは考えないと。生まれてから生きている限り真理で従う。死んだ後どんな罰があるか、どんなご褒美があるか、それは考えないと。こういうふうに言ったのが、デイズムと。これあのヨーロッパの人ですから、デイっていうのは神のことだ、神の主義という意味なんですが、神をこう捉えるという意味なんですが、それを日本語に翻訳した人が理心論とこういう名前をつけた。僕はこの翻訳が世界で一番素晴らしい翻訳だと思っている。世界文化を見事にしたのがこの理心論ということなんです。で、この理心論って一言でこう言いましてもですね、今まで言った中で理心論というと、お筆先の教え方とそのまま重なるような、この世は理で攻めたる世界なりで、何か喜ぶために攻め、その真理を教えたのがお勤めだと。それでお勤め通りの真理でこれからも生きるんですよ、違いがあるならお筆先でそれを正しますよという、お筆先はですね、まさにこの理心論という言葉にぴったりなんです。で、これお道の人が全然知らないのに、ちゃんとヨーロッパの思想として日本語に翻訳した人が理心論と突き捨てる。これはいい翻訳だなと思ってた。で、まあそれを言いますとですね、私ら学生の時に主任教授だった、天理大学宗教学科の主任教授だった方が諸井義則先生、山名の大教会さんだった。で、この諸井義則先生が教室のゼミ の中で、まあ、自由な討議の中で、親様のこのこの世は輪で攻めたる世界なりというこの言葉はまさに勤めの理を神とするというのでお道に一番ぴったりだと思うとここまでおっしゃったんです。ところが天理教の教義として印刷してみんなに出されているのは今の経典なんです。で、経典だと一神教の神様の立場が書かれている。それでこの世の始まりも山沢さんが作った泥見光輝という国生みの神話にそっくりなイザナギイザナミがこの世界作ったというような泥見光輝が教えられているわけです。ですから天理大学の正当な理論としてですね、理心論を言ってしまいますと、山沢さんが作った泥見光輝を否定しなくちゃならない。それに基づいて一神教的にまとめた経典の立場と衝突してしまうわけです。それでこの理心論の立場が奥出席の表現などでは一番近いと思うんだけれどもというわけで、そこからは経典にこういうふうに解釈されているというのに合わせてどうも結論がボケてしまうと。で、諸井教授はこれをすっきりと言いたかった。奥出席に従ってすっきり言いたかったんですけども、それ言い切れずにその悩み、そのストレス、そして教団が泥見光輝に基づく一神教みたいなですね、多神教みたいな、なんだか分かんないような教義をそのまんま続けていることに対して、親様の教えを分かりやすくしたらその本部の方針と違うという攻撃を受けなくちゃならないと、こういう悩みがずっとつきまとってしまったんです。そして早死にしちゃったんですね。46歳だったと思います。恩師の年を何年 何ヶ月ってちゃんと覚えてないのは、これ全く不詳の弟子でなんですけれども、まあ何しろ昭和36年に亡くなってしまった。もう本当に悩みに悩んで、本当の親様の教えが天理大学の中で堂々と教えられないという悩みでもって苦しんだ方なんです。そしたらですね、そのお母さん、諸井六さんという人が、諸井先生が死んだ後にその息子さんが、まあ、いたわけですが、まあ、その人も東大卒業して今山野の大会さんになっております慶一郎さんという人に、諸井六さんというお母さんがですね、吉野は慶徳って私ら呼んでますけど、吉野は本部に合わせないと生きられなかったんだよと、その息子孫にこう言って聞かしたんで、それで今の大会さんは本部に合わせなくちゃならない、本部に合わせなくちゃ生きられないんだと言って、やっぱり悩んでいるわけなんです。で、原点の勉強した人は今の経典が違っていると言いたいけれども、今の経典で教えるんだという人が本部大勢いますから、その大勢の人に本当真理をしか教えちゃいけないというのは一人で言い出すわけですから、多勢に無勢でこのストレスが大きくなっちゃうわけです。で、そういう状態がまああるわけですね。で、その弟子の私もその表現で苦しんでたんですが、幸いなことに八島は教団の中に置いておくと自分たちの間違いがどんどんとみんなにはっきりしちゃうから、あれは教団と別格にしろと、こういう処置を取ってくれたんで、次は遠慮なしに本当に言いますとこうやれるようになったわけです。で、私はストレスなくなっちまったんで、天下大変な顔してやってられるわけですね。で、今の交渉なんていうのはほとんど動きすぎで、何度も交通事故あって、それが小さな私の交渉になるくらいで、精神的な抑圧による交渉というのはまあほとんどないという暮らしをしているわけです。で、まあ、そういうふうに親様の これが教えだ、三日浦歌にこう書いてある、お布石にこう書いてあるというと非常に分かりんです。で、この理心論というのはそこにありますようにですね、これはブリタニカの百科事典に書いてある文が、文としてはよくできているのはヘボン社の百科事典で、理心論という方が私はよくできていると思うんですが、ちょっと長いので読むのに短い方をプリントに利用したわけです。でここにですね、理心論というのは啓蒙時代のヨーロッパに栄えた宗教思想、自然神論、自然宗教とも言うと、神は世界を超越する創造主であるんだというのは、無から有を作った作り主ではあるんだという、神の活動性は世界の創造に限定されているのであって、無から有を作った、世界を作った人間という生き物を作ったと、そこまではどうも不思議な話、我々の考えを超越して自然じゃないような動きなんですが、それを否定はできないと、それは神の働きとして認めざるを得ないと。けれどもひとたび世界ができ人間ができたら、神がその人間世界をですね助け合うために真理をセットしたんだと。で世界はその真理通りにそれから動いているんだから、超自然的な不思議な御利益などと考えてはいけないと。不思議な罰で、おかしなことが起こるなどとも考えてもいけないと。自然を見て真理を悟り、神の心を悟り、それに従って生きなくてはならないと、こういうふうに言ったんですね。で神に定められた自然法則に従い、その動きを続けようとするもの、創造された後の世界の自己展開にはもはや神は干渉しないところから、超自然的な神がかり、啓示ですね、特に奇跡などを排す、不思議な理屈に合わない御利益などということは考えるなと言ってるわけです。特に奇跡など、これは歴史的には宗教の合理化、世俗化、人間化の過程に現れた合理主義、自然主義的有心論と言える。有心論というのは生まれる時までは神と言うけれども、生まれた後からは人間の責任で、人間が真理に基づいて生きるんだと言ったことなんです。お筆跡よく読みますとこういうふうにできてるんです。神という言葉はですね、このあんたのお腹の子はねというところが人間世界の出発、そこは甘露大師の目で教えたような、調和から命が生まれた、これがお道の出発点です。甘露大師の目が真理です。そしてそれに基づいて成長した人間が助け合うと喜べるようになっているんだ、それを承知していきなさい、自然の真理に合わせて、自然の真理をよく知ってそれを利用しながら互いに助け合って陽気づくめの世を作るという、間違いのない目標に向かって助け合うと勇んで暮らせるんだというのが親様の甘露大師の目で教えられています。ところがその途中でもってですね、この世の始まり出しの話っていうのがお道ではちょいちょい出てくるんじゃありませんかと。それで人間始めかけたのはと、この世の始まり出しは泥の海とか、そういうふうに言われているんで、そこのところをよくこの考えますとですね、親様のこのお筆先で教えられたこの言い方ですと、これが大変に理解しやすい、これからお筆先読むのにですね、理解しやすくまとめますと、親様の教え方はまず、受精ということ、男だね女だね甘露台でもってですね、教えた男だね女だね五分五分に結び合って命が生まれたというところが元です。 でこの調和はこうしたお勤めで表したこのお勤めの姿であると、こういうふうにまあなっているわけですね。こういうふうにこの姿が出発点である、人間の出発点で、40週間で鬼跡が生まれるわけです。子供が頭でっかちです。これ40週十月十日なんて言うからですね、昔の十月十日の月に来てなんて何年後でも言いましたけれども、そんなの信じてますとハネムーンベビーはお前おみやんこじゃないかなって大抵揉めてますね。昔の言い伝え信じると、もう俺のところ嫁に来る前に子供を花に持ってきたんだろうなんていう。40週間、これは最後の月のものから数えて40週なんで、実際はこれより10日ぐらい少ないんです、妊娠期間っていうのは。それを知ってないと、まず最初に夫婦の間に溝ができてですね、僕はこれを説明しました自分の教会で。そしたら部内教会士さんが、会長俺は今日で助けられたって、俺の最初の子供は十月十日前に生まれたんで、あのよく仕えてくれる女房が実はよその子供に思って俺のところに来たと今の今まで思ってたっていうんです。大変な年月を思ってたもんですね。もう40年近く定宿なる女房を不定なるやからと思い続けて悩んでたっていう。ですから真実をよく知らないといけない。この方が親様は事実、あんたのお腹の子はねと誰でも分かる真理から解き起こしてるんです。そしてこの40週経って鬼跡生まれました。これを超えて15歳、この時に本当に成人した。でこの時は助け合うと喜べる、争うというの、まあ、この絵に合うわけですね、まあ、これ最初からこれ出しやがったですね。この絵割り出てるかもしれない、自分が覚えてると思うから省略しちゃった。これが受胎の時です。妊娠した胎児、あんたのお腹の子はね、このお勤めのように調和が取れてるんですよと。そして15歳経った時に助け合うと勇む、助け合わないと、ぬくみすぎ助け合わないと不自由すると、こういう体になっている。でここにもう一人女性名があるとよくわかるんですが、他人と助け合うともっと喜べる、他人と争うともっと歪むと、こういう人間に育ったんですよとこう教えたのが、これがここのところが天然自然の理解。でここからが陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで、陽気に暮らすこの私というのは、これは親心。それでこれずっと思い返してほしいのはですね、10年くらい前、十数年前に親様の教えをよく考えると、親の心で生きろというのは15歳以降115歳まで、100年間は人の喜びを作って楽しむ旬なんです。15歳までは育てられて喜んでいればいい旬なんです。ここから15歳までは、でその時に例えましたのが食の旬と、これその当時例えました。食って食って食いまくって、それで親によく育ってくれましたと俺言ってもらっていればいいんです。食って食って食いまくって親もこれを受けて、それで喜んでいいんですけれども、成人したらガラッと変わる。人の喜びを見て楽しむ素質に目覚めて、でこの素質を神と教えられてるんですから、 人の喜び楽しむように生まれついているその素質を神だ。で、神の子として生まれて食って食って食いまくって、これ人助けしないで助けてもらって喜んでりゃいいんです。15歳までは。だ、15歳以前に親孝行しろなんて教えると発育不全になっちゃうんですね。育てる方もお前食べて育っちゃいいよと育ててやる。育った方も食って食って食いまくって立派になりゃいいんです。とも、ある15歳頃に人の喜びを見て楽しむ本性に目覚める瞬がある。これが神の子が神になる瞬。それいつなのかと、子が親になるっていうのは、これが聖の瞬なんです。子が親になるのが聖の瞬。これ15歳の時に子供を持つわって決まったわけじゃないんですが、まあ、そういう区切りなんですね。それで食って食って食いまくって育てればお礼言われる瞬から人の喜びを作り、病気づくめの根を作る南條太助の喜びという、生きがいの喜びと逆転する、子供の心から親の心に逆転するというのが、これが生に目覚めたとして親になる瞬なんですね。で、どの人生もこういうふうに送るわけです。親になる瞬なんですね。で、どの人生もこういうふうに送るわけです。で、人の一生は115歳と、15年育ててもらって100年育てるんですよ。それで115歳だ。それで、それはこの調和の取った原則に基づいていればごく自然にこの年月暮らせますよという。それで助け合った人間が行きますと、助け合えない幼児も、助け合えなくなった老人も、病人の人も、未熟なる生き物も次の命を生まれ出すような調和の世界に住める。これは目覚めた私たちだけが助け合うと、助け合えない人まで陽気に暮らせるんだと。これ今までの宗教とまるっきり違うんです。今までの宗教はその目覚めない人までも神の掟を守り、神に服従しなければ神からご利益もらえないなんて言ってる。このお道は産んで育てて幸せに暮らしてくれという親心に沿った生き方をしなさい、そういう親になりなさいという、神の心になりなさい、神になりなさいという宗教ですから、親様だけが神の社で、私たち徳のないものはなんて言ってるのは悟り違い。親様の心を心とする、そのために観音大師匠が教えた。そしてそれ納得するように十二くだりのお歌をちゃんと理解するように教えてですね、大和弁だけじゃ分かりにくいだろうなんて、万国共通の身振り語までつけてくれた。それで納得できたら、この観音大師匠がなるほどなと思えるだろう。それで助け中の喜びを感じられる神の心に成人する、これがお道の信仰なんです。で、そういう一生ですね、これが一生なんですが、ここで元始まりの話、この世始まりの話というのがお筆先に出てくる。これはどういう意味ですかという。そうすると、これなんですね、この世の、これは人の一生ですね。この右側は、人間の人の一生なんです。これをこう、今言ったんです。これは考えても我々が分かる部分ですね。上様、これを踏まえなさいと言った。それで、この世の始まりというのは旧約聖書式のがある。信じられないんです。 昔から言ってるからあの人ら信じてる。信じろって言われるから信じてる。が勉強するとみんな信じられなくなっちゃう。イランの学者たちがですね、今のこのイスラム教徒とキリスト教徒の争い、殺し合いを平気だってなっているの考えを卒業するためには教養を高めて分かるものを宗教離れさせなかったらこの倒し合いの世界が解決できない、そういう運動を教養を高めようという運動を学者グループが始めたんです。そしたらこの際戦う人間が育たなきゃ困るっていうのでイラン政府がそういう学者40名逮捕しちゃったって、これ 2,3 ヶ月前の新聞出てました。イスラム教徒でさえそういう真理を勉強して、自然科学も何も勉強してこの旧約聖書の土の塵固めて息吹かけたら人間になったって、これを信じてその神の言うことを聞け、こんな不思議ある神様だ、その神様に服従しなかったらもう地獄落ちんだぞというようにして服従させる、それは神の代理が、神の威力は大きいぞ、服従せえと言って自分が服従させて自分の目的を信仰者という名の迷信服従者を作って、争いで自分が勝つために神の代理を唱えているもんが諸国の王なんですね。みんな宗教家に冠かぶせてもらって戴冠式やって、俺は神の代理だ、殺す流れという原則があっても神の代理だからあいつ殺してもいい、死刑にしても罪にならない、こんな風に神の代理を唱えるという人間たちの欲望で世界が争っているんです。だからこんな荒唐無稽な元始まりの話は、信じたら争いが続く、これはイスラムの学者たちでもそう思ってるんです、内心は。ただし逮捕されてしまうから社会にそれが流れないんですね。で、そういうここまでは非常に合理的でわかる。元始まりの話っていうのは、ここからですね、命がゼロのから、これはここでは親様の方はここを中心に話した、ここのところがこの世元始まりの話なんで、世界のこの世元始まりの話は今言った旧約聖書が一番有名なんです。でそれに似せて作った日本の日本書紀に出ているこの世元始まりの話はちょっと時代が、旧約聖書がですね文字になったのが3500年くらい前じゃないかなと言われてるんですが、日本の日本書紀作られたのはですね、もう8世紀ですから、今から1200年くらい1300年くらい前なんです。そうすると知恵はずっと発達してますから、日本がこの世の元始まりの話を編纂して神話だ、天皇家の先祖の神が作ったんだぞという、そういう天皇が支配するような教理を作りましても、人間の性行為というものを据えるわけです。いざなぎいざなぎの性行為、これ男性はですね槍なんですね、これ女性なんです。世界中で表して槍と鏡、でそれで男性女性なんですが、この人間の性行為というのは確かに人間の始まりですから、それに似せてイザナギイザナミが世界を作ったんだと、これ日本書紀作ったわけです。そうすると天の浮橋に立ってですね、天の寝床という矛でもって泥みを香炉香炉と書きまし、ずっと引き上げたら雫が固まってできたのがおのころ島であると。そのおのころ島へ行って、イザナギイザナミというか天皇の先祖なんですね、成功したら国々に島々が生まれたと、ここへは現代人には信じられないけれども、どうせ 無から有が出たのはどんな話だってみんな信じられるか信じられないか、どうせ信じられないものを説明するんだから、あ、これでよろしいと、うん、性行為しただけで国々ができる、作っちまうような不思議な神なんだから服従しなさい、服従すればご褒美もらえるぞ、ご利益もらえるぞ、寒いから自分を下さいと、これが日本書紀の筋なんです。性行為で国々島々を生んだ、それ以降は何代目がこの娘がアマテラス大神で、アマテラス大神の孫が地上の王になった、その子孫が天皇だと、こういうことに日本の神話はなっているわけです。で、これを信じなさい、だから天皇が世界の唯一の生き神様だという一神教を説いて八方一を唱え、イスラムやキリスト教の一神教の争いの中に加わったのは明治から日清戦争から後の昭和20年の敗戦に至るまで、このたった一人の生き神様天皇の支配するという一神教を唱えたのが八方一宗なんで、ここまで これが日本の神話なんで、親様の和っていうと、親様の和っていうんです、ここまで確認事項でしょっていうの、これがちょうどこのお勤めなんですからね。これはあのオルデサキの中に書いてある魚と海と縄代と種に始めてって、縄代って女性なんです。種というのは男性なんです。で、これ、魚と身というの。これは人間の卵子と精子をですね、昔でも水の中に、水の底に小さなものを入れてパッと角度変えるとでっかく見えるとき。そうすると卵子でも、タラコよりももっと大きいスズコみたいに、これ魚なんです。身っていうのはこれ蛇、精神が蛇に例えた。だこの世界ね、魚と身で縄代と種に初めて手を筆先はこの卵子と精子を例えてますね。それでそれ以前というのはやはりこの種縄代で受胎したら、ぬくみ続きの蝶が取れている、つなぎつっぱりの蝶が取れている、飲み食い出入りにふさわしい引き伸ばし成長があった、知恵が発達すると分裂して同じものを生み出す性質をこの小さな受精卵が持っているわけです。でその性質を持ったのが出発点。それ以前は多分こういうふうにしてこの世の始まりもあったんでしょうというのが親様の解き方。元始まりの不思議を解いて、こんな不思議を起こす神様だから不従性という、これが拝み祈祷の信仰なの。服従したら褒めてやるぞ、ご利益やるぞ、背いたら罰当てるぞ、これ人間が大抵ご褒美やらないで罰の方だけ言って担当するんですね。もう君主っていうのは大抵無謀です。ご褒美やるなんて言って大抵こっちの国民から取ったものをご褒美やってるんで、自分が努力なんかしてない。あ、罰の方は徹底してやります、君主っていうのは。もうそういうふうにみんな復流させるための神話というものが争わせているんです。で親様の方は現在命の発生もそれぞれ持ち味違うものが個性を生かして助け合い調和をして命を発生したんだ、調和の中で調和の取れた人間に育ち、それが本当の生き方を知って親になり調和のある世界を作るという生きがいを感じるんだと。 これが人間の一生だけども、多分無から有、命ない世界から命が生まれてる時もこういう働きだったんだろうと、ここはあんまり強く言ってないんです。私様が強く言ってるのは、人間のあなたのお腹の子はね、考えればわかるでしょうという、このお勤め、元のりのお勤めを重点置きまして、この世の始まり出しはドルの海なんて、体内のことを考えろと言ってるだけです。それでそれを奥出先の証言ではですね、これここからですね、ここまで40週間、これ15年とこう言ったんですが、奥出先ではですね、ここで宿し込みどのぐらいの時間かかるかというと、10分かな3分かなっていう人がいるわけですが、この宿し込みが、まあそこらのですね、ラブホテルの平均が2時間と言いますから、まあそれでも、まあ、15分とこうしておきましょう。宿し込み15分、40週間の妊娠期間で、お筆先では多分115年の人の一生でもこのぐらいの時間かかってんだから、今まで99999っていう小数というのは、あれは数が多いって意味なんですよ。ですから数字合わないです。99999と6桁です。普通数字としてはですね、9億0000010で、5億9万って0が3つ抜けてるんです。そこからこういうふうに続くんですね。数字として捉えたら、ここにパコンとこうな浮き穴がある。ところが日本語のですね、億万千というこの数字を中国語の古い文章で見ますと、万の十倍も億という、万の万倍も億というと、大地という中国の本にはそう載っている。注意して読みなさいと書いてある。で、私は子供の頃の教会にあったこんなでっかいそろばんにはですね、1、10、100、1000、万、億って書いてある。全然合わない。小学生の話でも全然これ合わない。どういうわけだって言ってもみんな大人返事してくれなかった。それで私が調べまして、天理教学研究発表会でそれを発表したんですね。これは、まともな数字じゃない。ただ多いという象徴的数字である。でこれ6桁ですと、1、10、100、1000、万、10万、90万人、親様の時代だって人口90万人以上いるわけです。ですからこれは数字として捉えるんじゃなく、同じ中国のその本にはですね、奇数が陽の数字であると、その奇数のうち9は最高の陽の極みである、こういうふうに書いてある。で9月9日が朝陽の節句で、一番陽の節句である。これはあの中国の伝統で、日本でもそう思っているわけです。陰を表すのが偶数であると、こういうふうに昔からそういう数字には性質があります。ですからあの元始まりの話でも何でもですね、数字奇数使っているのはちょっと陽、明るい方の、ことで、陽というか覇者の方で、それで偶数で表現したときは、死ぬとか静かな方を表現する数字に使っているんですね。まあ極端なのは C2 なんていうのは、4と2が死ぬというのを表していたり、棺の寸法は4尺と2尺だなんていうふうに言ってみたりですね。そういう風習がありまして、99999っていうのは多いという意味なんです。115年の生涯でも3分間の宿し込みで40週間の妊娠期間、それを 三日三夜に宿し込み、三年三月とどまっていたと、お筆先には書いてある。こんな、九億六千年間は水中の住まいだと。あんなことは山沢さんが書いた。お筆先にはそんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてません。この元始まりの調和、現在の私たちの調和、こういう調和を多分この世は始まりの時も起こって命が生まれたんだろうとこうおっしゃってるだけです。ここにですね、本当そのことを、さっき言いました小林先生と一緒のですね、去年の10月30日にここのところ私とも分かるように教えていただきたいと言ってこれ表に書いてた。でそれようやく約1年かかりまして、順番にこの今までの宗教のですね性質言いませんと、ここだけ言ったに分からないんです。で筆先を改めてその部分、元始まりの話の部分読んでみますと、ここからですね、人間の誕生以前のあなたの始まり出しが元の意味なんですよ。この世の始まり出しの部分は、3号ではですね、この世の人間はじめ元の神、誰も知りたるものはありまい。泥泥の中に死を教えかけ、それがだんだん盛んなるであります。これは泥泥というのは、胎児、海水と同じような成分の中で育ってるんですね。で、育ってくるその途中はですね、まさにこの後、こんな魚みたいな時代があり、土壌みたいな時代がありですね、魚みたいな時代があり、爬虫類みたいな、これ長虫とかですね、都会なんか虫と呼んでた、虫のような、それで哺乳類みたいなものになり、こういう頭でっかちの子供がですね、こうやって手を抱えて胎児でいるなんていう、これは多分長い人類の歴史をたどっているんだろうと、こういうふうに教えてくださった。多分そんなじゃない、胎児見りゃ分かんない。で今の女性は相当医学なんかやった人でもですね、自分が流産してその子供を見てないって医者が直言っちゃう、ほとんどそうです。ところが親様の時代は今より流産が多かった。親様も流産してますね。でその流産は自分で処理するんですから、発育途中の人間の姿を見てるわけです。今より生物学は詳しかったんです。で親様の場合、その胎児の歴史だけじゃなくて、よく学問と親様の教え、神の教えの比較っていうんですが、親様の時代の学問って言ってるのは最高学府儒教の湯島の聖堂、江戸の国立大学です。それから幕末にガーッと台頭した復興神道って言ってもですね、古事記日本書紀の国学が学問だ、天皇家の歴史の基本がそこにある。それで古事記日本書紀の勉強している神主さんが、じゃあ我々の学問は嘘かと、前様の方は元始まりの真実を知れと、これ大事の歴史知れなんですよ、前様が。ですから自然科学者としては湯島の聖堂の教授より、幕府の林家っていうのが家元でした、学問の、それから国学者、伊勢の本利宣長の伝統の国学者でもこういうことがわからないんです。親様は自然科学者です。親様は王城屋の奥様の理由からわからないんです。二丁七単しか持ってなかったんです、中山教。 庄屋と言っても三島村は大きな村、その庄屋さん足立家が三島の集落からちょっと離れたところ住んでた。その周辺に三島村じゃない人たちが住み着きまして、庄屋敷村というのができた。で、その庄屋敷村だけの庄屋が中山善兵衛さん、全体の庄屋が足立家。庄屋さんが隣同士住んでいてもちょっとも不思議じゃなかった。それ庄屋敷村が下働きの女中がいてですね、旦那の手ついたらお座敷女中になりましたんて、岡野の話でそんな話すると、中山家は何十丁分という農家みたいになっちゃうんですが、そういう作り話が皆さんの感覚を狂わしたんです。で、みんなかぼちゃのめしべに例えて感動だよ。そこでもって天からの寿命薬、花粉のことですね。これ花に例えて、めしべ花粉に例えてるんです。これは農家の女の子っていうのはですね、かぼちゃっていうのはおしべの花粉をつけて回んないと実らない。だから子供の時にミキさんも畑にでもってかぼちゃに花粉をつけて回ったに違いないんです。実際に野良に出ている人だから自然科学者として優れた観察ができたんです。それで上様の時代のお釈長さん、上様の弟子では高田中三郎さんという人が、新潟の今でいうと農事試験場ですね、官農場とかなんとか呼ばれていた、そこに技師として招聘されて農業を教えてます。同じ近くに中村直蔵という人がいる。これはもう明治の初めの農業の先覚者として有名です。で、その人たちは新種改良までやってる。遺伝学知らなければ新種改良できません。当時の世界最高の生物学者、それが上様の周辺の村の人たちなんです。三枚田の向こうの村です。中村のお嬢さんも高田さんも、そういう上様の場合には生物学的には最高の学問を知ってるんです。神主さんの学問、国学なんかいくら知ってたって生命の神秘は分かりません。上様は神秘じゃないと言ってる。この調和から生まれている。調和が乱れれば命なくなってしまう。調和を保って生き続け快適に暮らせるんだと、そういうふうに教えてるわけですね。で、そういうことがですね、これは泥海と例えたのはそういう意味ですし、次にですね、4号には、この土壌何のことやと思っている、これ人間の種であるとやと、この段階です。湯島の聖堂の学者なんかこれ知りません。ハイジがこういう姿をたどっても知らないわけです。ですから親様は人間の始まりだし、無生物から人間が作られたその中間もこの胎児と同じような過程でもって生き物が生まれたんだろうという推定です。このものを神が仕上げつけしもて、だんだん集合人間となし、それよりも神の集合というものは並大抵なことではないし、この話ちょっとのことやと思うなよ、世界一を助けたいから、親様がなぜ骨折ってみんなの助け合いを成就させたいのかやらせたいのかというのは、自然がいろいろ長年かかってこの調和を続け、その結果命が生まれたんだからと言ってるわけです。それから6号の30からこれは56号までちょっと長いですけど、この調和のですね、働きを人間の身振りでもって表したのが神楽勤めだと。で、そのお勤めの説明をもう親様なさるわけです。で、それが、このお勤め、十人民衆その中に元始まりの親がいるなりと、これ人間の始まり出しは多分勤め人衆がこうして助け合ったという姿だろうというのを、今度逆にたどる姿で説明しています。 こう思ったらよろしいと。それでイザナギとイザナミとを引き寄せて人間はじめ主語を教えた。このもとは泥みなかに魚と身とそれを引き出して夫婦始めた。この世のもと始まりは泥の海、その中よりも土壌ばかりや。そのうちに魚と身とが混じりいる。 よく見つますが人間の顔と人間の素質だというわけですね、この段階で、うん、でそれを見て思いついたは真実の土の心ばかりなるぞや。このものに道具を寄せてだんだんと主語を教えたことであるな。この道具、国授地と月読みと、これ身の内へ仕込みたるなら。この時に天皇家の先祖の神名が出てくるんですが、これはこの時親様がお勤めを教えて助けている、この調和を教えて助けている時に山沢良次郎さんという人のそそのかしで、修二さん、中山家の古主が、これから天皇制軍国主義なんだから、天皇の先祖を我が家に祀って、それで、まあ、手柄しようと。そのためにはお母さんの三日蔵を歌で、人を助けるなんて邪魔だ、綿蔵行ってください。で、親様と古閑さんがお助けの結果、我々にもお勤めを教えてくださいという、他の人にも教えてやってくださいという、その誠から勤め場所の普請が始まって、勤め場所というのは最初からお勤めやる場所として作ったのにですね、出来上がった勤め場所で親様は十二下りを教え、心できた者が人間の発生の調和を学びなさいと言って神田勤めを教えている、十二の人数を教えているのに、そこに親様を綿蔵に行き、その教えは綿蔵で教えてくれと。で、勤め場所もう立派な中山県に建物で勤め場所が一番立派な、その正面に天皇家の十二柱の神を祀った、あの東の東南の野島から東南のですね、本木村の上にある十二神社、今竹の内と言いますが、一番は本木だと思います。あの乙木村の十二神社、それをずっと持ってきまして、天照大神のと、その親イザナギ・イザナミ、その親あのウモダル・カシコネと、その親ウジニ・スイジニ、オトノベ・オトノジと、オトノジ・オトノベと、そのウジニ・スイジニ、その上は一人神三代で、最初は国友達と、その十二七代の神をですね、全部住む場所に祀って、親様がこの真理に基づいたらどんなあの悩みも消えるよと、これを守っていれば115歳余命で生き生きと生きられるんだというふうに教えて、この手踊りの意味を考え、それに生活合わせるとどんどん助かってしまうんです。でその姿で助かった人間に対しまして、天皇の先祖のこの神々が助けたんだ、国とこたちだ、モダルだと、こういうふうに言ってですね、親様に助けられた、人助けに使ってくださいというのは私が腰ですと懐に入れちゃって、それで綿蔵の親様のところはネズミ引き出ないというのに、この山国で海辺からですね、ブリを取り寄せ、村田長平が作る豆腐で煮て贅沢してたというのが修二さんや山沢さんだったけれども、私の長男がとんでもない嘘を教えていると言ったら、信者がもう参拝に来られないんです。この不教というのの難しさは、身近なものが嘘を言った時に、あの者が嘘を言ってるからって言ったら、こっちの信用までなくなって学ぶ人がいないんです。まして平気で自分に従う者だけを欲しい、親様が10人助けても自分に従う1人の方が大事だと、従わない国なんか来ないでいいと、これが修二さんの態度ですから、親様が修二ができそこないんだ、それについてる山沢が悪いと言ったら、参拝の信者が学びに来られないんです。だからそれを言うわけにいかない。その中で 真実を分からせるというのが親様のご苦労ね。で、うちで言ったのなんか親様のご苦労なのでほんのちっぽけなもんです。まあ、命決められたことまでちっぽけなんです。親様のご苦労というのは、正しい教えを打ち消すアホが身近にいたということね。今、芝居者さんもその苦労を今舐めてるわけですが、そういうものをちゃんと捉えないといけないんですね。で、まあ、何しろその6号にはですね、先ほど引用しました、44の歌に人間を始めかけたは魚富とこれ縄代と種に始めてとさっき説明したのもここに出ているわけです。それでその時に秀次が国友たちの御事が助けたっていうのに御事取っちゃいまして、勤め人事より、まきるとお面に名前つけた、国とこたちのお面、おもたるのお面と。勤め人事につけたって言うとですね、どうも、女の役が足んないと、弾圧あるときは男手が多いんですね。ですから、どうしても、体のほっそりした、中田さん、あんた女面かぶれなんていうこともあったらしいんで、その勤め人数は何の役じゃなしにこの面に名前をつけた。この神様じゃないよ、御事なんてつけないよ、この役割が国友たちや思たりやる、水木が国友たちやる、六味が思たりやると、つなぎは国さずちや。その当時国さずちの御事って言わなかったらですね、けしからんって言われる。それ呼び捨てでお面の名前にしちゃった、役割の名前にしちゃったんです。お面という役割の名前ですね。ですから当社の神様を親様が拝ましたという嘘で、この働きの役割に国と子たちの御事がご守護してくれてるんではない、水気だ国と子たちだというふうに呼び名をつけたわけです。御事を取って働きにつけたんですね。で、そういう、ことで、それで元始まりの場所はと言ったら、親様が世界助けを始めた多分ここだろうってわけです。軽いもんです。ですから、この一点しかお勤めやっちゃいけないなんて言ってません。この前言いましたが、明治15年に天理の校舎、修理さんや山田さんがやった天理の校舎を取っ払うためには毎日勤めやって警察の手で取っ払えてるわけです。何しろ親様より校主の方が偉い時代ですから、校主が拝み祈祷の、それがですね、国と子たちの御事、主だれの御事ってここに書いてある、こんな蛇体、蛇の体に人間の顔をつけたような絵姿を勤め場所に祀ってですね、これは吉田神儀官僚がそういう絵を描いて天皇の先祖を説明していたからだ。蛇神信仰ですから、日本の神道は。で、その絵を使って勤め場所に飾って、でこれが国と子たちの御事様だ、これがおもだるの御事様だ、それを取っ払って、それが信仰して助かってるっていうのを取っ払うために、親様は警察の手で取っ払わないと隠居の手じゃ取れないんです。それでその時には上段に親様がおいでになって、勤め場所もう庭に官僚台の地場を決めたのが明治8年ですよ。15年という時に上段の間に親様がおいでになって、そこでお勤めをやって、警察の手でその上段の間に飾ってある秀次や山田が飾った、これが天皇家の先祖の神様がご守護くださってるというのを一切取り払ったのが上段の間で官能大臣もやってるわけです。元の地盤がここ以外とお勤めやっちゃいけないなんていうのは観光政策を取ったんですね。この一点だけが尊いんだ、よそ行ったら観光地として栄えないなんて言ってですね、教会に官能大臣を禁止した、全く 我が道屋の人たちが作ったのが元の地盤以外を務めやらせないなんていうことで、親様は全然違う。あのおかしな天領のあてあその時天輪王の御事と言って15枚に男女の蛇の体に人間の顔がついている国とこたちの御事だ、おもだりの御事だっていうのをですね、拝ましてるの。それを取っ払うためには冗談で感動大仏をやり、警察がそれを取っ払っていくようにしたわけです。っていうのは何しろ勤め場所は修二さんたち松江たちが合法的に教えどころとして許可を取ってるんですから、その前の元の地場の屋外で親様が官労大勤めやったって警察はそっちだけ逮捕するんで、許可を受けた修二や山沢の勤め場所の方は手をつけません。ですから親様は冗談の間で国とこたちの御事だ、おもだりの御事だ、この神様はご守護してくださるんだというのを取っ払うために親様は冗談の間でお勤めやって、で一切警察は親様が拝み祈祷やったらそれでは取り払いってやったわけです。で親様のはっきりしたこの指定はですね、ここにはっきり出ているわけです。あすけでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立って行くでなければ、これは日本の天皇制軍国主義政府が不思議な創造説、いざねぎのざみは国土を見世界を作ったんだという、この不思議な元始まりの話に基づいて天皇の命令に従っていればどんな戦争も勝つんだぞという、これでもって服従をさせている。でその拝み祈祷は迷信を使った服従教なんだと、ここに断定しまして、そしてこのところよろずのことを解き出す神強で胸の内よりっていうのは元の理、天然自然の理、陽気づくみの理をきちんと教えて、これ過去現在未来です人間の。そして一言で言えば人を助けるという心、助け合いをするという心が人間の本当の生き方で、それで心からいさめるし健康にもなるんだと。それなのに高山は世界一列を思うよ、拝み祈祷の信仰でもって服従させてままにしようとしているけども、そんなのは先が知れんでと、80年で日本は天皇制軍国主義神道国家は滅びたんです。それで天皇が、私はアマテラスを見た目の孫じゃありません、私の先祖が神ではありません、八甲一は嘘ですと、こう言って日本は神道国家をやめにして、一神教の仲間から外れて、新憲法は人間の助け合いの真理に基づいて正義を決めますという具体文句で、無神論の憲法になって、無神論の国になったんです。ですから今更一神論の争いにですね、小泉がひょこひょこ従って武士に褒めてもらおうと思っても、そんなにギリギリすることはないんで、さっさとああいう戦争時期をやめさせてですね、それでお道の命の発生の真理に基づいて助け合うことが本当だと、こういう通り道をさせていただくのは私たちのこれからの道じゃないかと思います。で今日はこれで終わります。で親様のは分かっている人間のお腹の子から分かっている私たちの助け合い、それを突き詰めていけば最初の命もそうやってできたんだろうっていう言い方ですね。でそれはどこでもない、今ここで助け人間を生んでいるお勤めの場、あ助け合い世界の発祥地、ここから助け合い世界始まってんだから、昔もそういう因縁のとこだったんだろうというくらいで、元始まりのこの世の元始まりの話は軽く出てます。あのイザナギイザナミが基本で、それに基づいて今の世界を 支配するなんていう、この日本神話とは逆の性質、ね、質問がございましたら、これは元始まり、この世の元始まりに関連の筆先っていうのを全部書き出して、もう今言ったくらいの、パンチしか効きません、重さしかございませんので、でまあそれを見るときに、そうですね、3号4号5号6号、まあそうやってあんまり言うとそれじゃみんなじゃないかなって言われちゃうんで、まあ重要なのは大体、3号4号6号8号、まあ、そこで読めば大体出てきますし、強いてって言っても11号12号16号、まあ、数字で言いますと3号の15、16、4号の122から125、6号の30から56、また80から88、8号の36、37、11号の69から72、12号の142から149、16号の1から13と、だいたいこれらがこの世の元始まりの話を解いたところですが、今の話を前提にしますと、あ、それそういうふうに言ってるなと読めると思います。それで不思議な五種号というのも、これは多分同じ人で行くでなしというんで、不思議な五種号ということに関連してもですね、これは3号の99から100、まあ、もうちょっと詳しく言うと92から98、100、ここいらのお歌はですね、この真理に沿えば115歳くらい生きられるということを言われたお歌です。服従すれば115まで生かしてやるご褒美じゃないんです。もう決まった真理に基づいていれば、